はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の色場です。今回なんと20回目の放送となります。イエーイ。、パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回はフレイル予防の運動について中部共同病院の理学療法士大湾さんにお話を伺いたいと思います。それでは大湾さん、自己紹介お願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
紹介に、預かりましたけど、中部共同病院で、理学療法士をしてます、はい、O1 と言います、はい、よろしくお願いします。一応、経験も年数としてはもう13年ぐらい、はい、もうすぐ経つんですけど、今まで別の病院だったりとかもあって、医療生協に入ってから、8年ぐらいですかね。
結構ベテランの域だね。
そうですね。いや、まだまだペーペー。一応普段はあの病棟で、はい、勤務してるんですけども、健康づくり委員会に、所属してまして、そこで組合員さんとか職員の健康を守るために、さまざまな、イベントや学習会、インストラクターの養成講座と、企画、実施しています。また病院で理学療法士と、働く方はですね、フット&ボディバランスアジャスターという資格を、習得してまして、足元から、笑顔にするための、靴と、インソールの専門家でもあります。
靴とインソールの専門家、はい、なるほど。もう一度フット、
フット&ボディバランスアジャスターですね。
なかなか難しいじゃん。
ちょっと名前難しいですけども。はい、いろいろ、歩きづらい方とかですね、歩きづらい方とか、そういう方に対して、靴とインソールで調整してあげる専門家という形ですね。
これはなんか民間の団体の資格
ですね。あ、そうですね、
はい、なるほどね。フットと連動でボディバランスもあるんで、体のそのなんていうかな、この調整というか、
そうですね、
そういうのもっていう感じですか。体の調整なんて言ったらいいんですかね。
体自体がもう足元が土台になっているので、足元を整えることで、体全体を調整するという意味合いです。体自身を触るわけではないんですけど、
体の、足を持って体のバランスを整えるっていう感じですかね。なかなか難しい。私もね、ちょっと靴履いてるときに、なんていうのかな、右じゃない、外側、の方が両方の靴がすり減るのが多いので、多分ヒレ足っていうか、なんていうのかな、外側に向いてるのかなと思うんですけど、そういったのもなんか調整できるんですか。
そうですね、靴が合ってなかったりだとかすると、やっぱり歩き方が悪くなってくるので、どうしてもその、だんだん片方に、削れてきたりとか、
いつもね外側が削れる、
そうですね。このやっぱ A さんも、自分の靴を見て、裏見て、もし削れてるとこだったらやっぱり、歩き方が悪い、
バランス悪い、
バランスが悪くなってる証拠ですね。これがもしかしたら足に靴が合ってない、
足に靴が、
靴に足が合ってない、足に靴が合ってないなってる可能性が、なってる可能性がありますので、本当はですね、専門の方にちゃんと計測してもらって、正しい靴選びを、していただけたらなと思います。
ありがとうございます、あとはあれですか、コロナでなかなか活動ができない。
そうですね、コロナ禍の前はいろいろイベントとかも開いてたんですけど、今年度はちょっとあまり活動できてないですね。それまで足の無料計測相談会とか、開いたり、子ども健康祭りの方で、ブースを出させてもらったり、
祭りでね、足の計測したりとか、
してますね。あと半壊とか、沖縄市とかの依頼で講演等、ちょこちょこやっていたんですけども、なかなかちょっと
今年度は、
ちょっと難しくて、できてないですね、ここ1年以上ですね。
なるほどね。
一応今まで病院で働いてはいるんですけども、やっぱり病院で、すでに病気になった人と、関わることが多いんですけど、やっぱり病気になる前のやっぱ予防がやっぱ大事だと なかなかまあ病気されると、まあ、元の状態に戻るっていうのが難しい、はいはい、現状をまあずっとやっぱ見てきていますので、まずはまあなる前に予防ですよね、はいはい、まあ、そのためのフレイル予防っていうことも、ね、まあ、いろいろやってはいるんですけども、はいはい、まあ、沖縄のですね、まあ、広い意味で健康寿命を伸ばしていくための活動を、まあ、今後もしていきたいと考えています、
は
い
は
い、
まあ、足からの健康
ということで、足元からも、はい、まあ、まあトータルですね、もちろん、
はい、まあ、あの今後も、ね、またよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
大庵さんの、ね、まあ、出身地っていうのも聞いてみたいなと思いますが。
そうですね、もう、まあ、大庵と聞いて、まあ、皆さん、まあ、読谷かなって、ね、思われる方も多いと思うんですけど、はい、本籍は確かに読谷なんですけど、まあ、僕は自身はもう那覇生まれ、
うん、
は
い、
あの那覇育ちですね、はいはい、あの、まあ、今はちょっと、結婚して、まあ、ハイバルに住んでるんですけど、
ハイバルなんですね、はい、僕もハイバルなんですよ。
あ、そうですよ。
同じ、
じゃ近いですね。
道村ですね。なるほど。
じゃどっかで会ってるかも。
あっちの中あのジャスコとかで会ってるかもしれない。
あ、そうですね。
まあいいか、はい、あとあの趣味とかも聞かせてください。
いや、まあ、これといっても特別な趣味はね、まあ、今現時じゃないんですけど、はいはい、もともとは踊るのが好きで、
ダンサー
もう特別ダンス習ってたわけじゃないですよ。あのただあの、まあ、なんかノリのいい音楽が流れるとあのちょっと急に踊れてしまうんで、はい、なんかちょっとスーパーとか流れてると誰も見てないちょっとなんかステップ踏んだりとかあのしてちょっと怪しい人になってる時
はちょっと
誰も見てないの確かめてですよ、はい、
カメラに映ってるもうカメラに
そうですね、まあ、元なんかその余興関係とか、うん、ああいう時踊るのが好きだったんですけど、はい、あの
コロナでね、
忘年会もなくなるし、結婚式もなくなるし
踊る機会もなくなる
か、そうですね、
はい、なるほどね、はいはい、大変だな、はい、あとあの特技もありますか。
まあ、特技ですね、まあ、さっきあのも話した、まあ、まあ、フットアンドボディバランス、うん、アデスターの資格で勉強してるので、はいはい、まあ、やっぱり足の計測とか靴選び、はいはいはい、フィッティング、うんうんうん、まあ、これはやっぱり、まあ、専門としてやってますので、まあ、特技って、まあ、特技といえば特技なんですかね、
うん、まあそうなるかな、
まあ、そのまあ、あと特別な特技はあまりなくて、うん、まあ、スポーツも、まあ、ずっと、高校ぐらいも野球やってましたけども、はい、まあ、
ポジションは、
ポジションは基本外野が多かったですかね、はい、
なるほどね、
まあ、なので、うん、まあ、でも今でもほとんどやってないので、人並みにできそうなスポーツがそれぐらいかなっていうぐらいですかね。
まあね、野球も楽しいよね。
あとは、マラソンも、
マラソンやってる、
うん、そうですね、社会人になってからマラソンもずっと那覇マラソンのは出てたんですけども、はいはい、ちょっともう子供が生まれても5年ぐらいはもうずっと出てなかなか練習できなくて、
ね、
はいはい、
またコロナでねマラソンもでき
ない、ね、すいません、マラソン大会も今なくなってしまってちょっと
なかなか大変ではあります、ね、スポーツもできない、集まるのもできない、いろいろ大変ではありますね。
ちょっと 来年度ぐらいからはそうですね、ちょっとワクチン接種も始まってそういうイベントとかもできなくてたらいいなと思いますけど ね、
いいと思いますけどね、はいはい、ありがとうございます。あと、まあ、休日とかねの過ごし方も聞かせてください。
でも基本的にも今、子供が、3人まだ1歳、うん、3歳5歳としてもちびちびちびちびなのでもうほぼ子供たち遊んでることが多いですね、
はいはいはい、こもりというかあれだね、子供と遊ぶということだね、
ちょっとまあお昼寝時間にちょっとまあウェブでセミナーを受けたりとかたまにやっぱりしてますけども
なるほどね、
まあまあ、ほとんど、まあまあ、いや休日とかも普段もですね、うんうんうん、基本的に子供中心
の生活、ね、はい、うん、はい、そうなってくるよね。うちは5名いるんだけどね、もうみんな一番下はもう中学生だ、あ、中学生じゃない、卒業したから高校生になるんだけどね、まあ、もうそんな感じです。だからもう子育てはもう行って終わってます、私まあ大変だよね、は
い、いやもう今の時期が一番大
変、でも頑張ってね、はい、子育てもとか、あと好きな食べ物とかもありますかね。
基本はもう肉、まあ、ステーキ、
ね、
はい、ステーキが好きですかね、は
い、
は
い、いいね、そうか、ま
あ、
う
ん、あまりあの、ね、お高いところは行けないんですけど
まあでも薄くてもステーキはステーキだから、まあ嫌いなものも
嫌いなんですか、うん、でも、まあ、結構いっぱいあるんですけど、うん、あの、まあ、特に嫌いなのはもうこう豆と豆というか、うん、あの特にネバネバヌルヌル系がちょっと、まあ、
納豆ですかね、
それが合わさっちゃう納豆はもう最もうちょっと食べれないですね。
納豆はね僕もダメ
それが、まあ、ネバネバしたヌルヌル系も苦手なんですけど、
はいはい、オクラは食べれるよ僕は
単体では食べようとも食べれるんですけどあの合体しちゃったら納豆はちょっと無理ですね
無理だね、はいはい、そうね、僕もあまり納豆はな、
健康にいいのは分かってるんですけど
はい、はい、あとは、まあ、アーティストとかも 好きなアーティストいますかね。
いやー、まあ、アーティストもそうですね、まあ、特に、まあ、特別な方はいないですけど、まあまあ、うん、ね、まあ、特に踊れるようなノリのいい
曲
だったら、うん、はい、まあ、まあ、もう引退しましたけど、安室奈美恵とかは、
ノリノリのね、
ノリもいいです、まあ、ダンスもすごいので、うん、家でDVD 流して
踊って、
踊るとちょっと子供に惹かれてパパ踊らないでってちょっといつも注意されるので、
てて、
はい、子供が踊ってる横で踊り出すとちょっとガチ踊りして惹かれるっていうのが結構
なるほど、はい、オタクっぽいなはいはい、ありがとうございます。ちょっと休憩入りますね、はい。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日はですね、法案さんに、まあ、フレイル予防の、ね、運動についていろいろ聞きたいんですけど、まあ、フレイル予防の運動について、まあ、お聞かせ願いますか。
はい、まあ、フレイルについては、まあ、以前出演なさった原久仁先生からもいろいろ、まあ、それ以外の方からもご説明があったと思いますけども、はいはい、まあ、まあ復習 と、まあ、ちょっと聞き流した方のために、うん、ね、うん、まあ、もう一度簡単に先に説明させていただきます。フレイルとは、まあ、高齢者の、まあ、心身の活力ですね、うん、まあ、これは、まあ、活力というのは、筋力などの身体機能とか、認知機能などの精神機能、あと、まあ、社会のつながりと全部含むんですけども、まあ、これが、まあ、低下して弱くなった状態を言います。簡単に言えば、まあ、健康な状態とこの要介護の、状態の、まあ、間だと思ってくれたら、まあ、分かりやすいのかなと思います。はい、うん、ただ、まあ、まあフレイルの状態になってしまうともうこの、まあ、要介護にもう進展しやすいという危険性が言われているんですけども、うんうん、ただ、適切に介入することで、うん、まあ、再びこの健康な状態まだ戻れるというのがこのフレイルの状態でもあるんですよ。
一気に劣れるわけじゃなくて、うん、この運動とかちゃんとやれば
また健康な状態に戻れる段階ですので、うん、まあ、なので、まあ、この予防というのが、はいはいはい、大事になってきます。
非常に大事ですね。はい、うん、はいはい、まあ、フレイルの、ね、予防運動の、まあ、必要性を教えてほしいんですけど、
それでは、まあ、このフレイル予防に、まあ、なぜ運動が、まあ、必要なのかということですけども、うん、はいはい、まあ、まず、まあ、フレイルは先ほど言った、まあ、筋力低下などによる、身体的フレイル、うんうん、あとは認知機能などの精神的フレイル、はいはい、まあ、社会のつなぎが途絶えてしまう社会的フレイルがあるんですけども、うん、はいはい、まあ、これはもう相互にもう関連性を持ってて、うんうんうん、まあ、どれが欠けてももちろん起こりうる可能性があるんですけども、まあ、ね、うん、まあ、運動でいうと例えば、まあ、加齢によって引き起こる筋力低下、はい、まあ、これと専門的に言葉で言うと、まあ、サルコペニアとも言いますけども、
サルコペニア、
はい、はい、この、まあ、筋力低下した状態ですね、サルコペニアの状態になると、うん、まあ、バランス能力やこの筋力低下によって、うん、まあ、転倒する危険性が、はいはい、上がります。で転倒によって、まあ、骨折などが起こってしまうと、はい、まあ、寝たきり状態になってしまう可能性もありますし、うん、そうすると、まあ、入院してしまったり、うん、まあ、なかなか動きづらくて外出制限も出てきてしまうので、はいはい、それによって、まあ、その社会とのつながりがなかなか難しくなって社会的不利になってしまったり、うん、まあ、やっぱり外に出なくなるので、まあ、刺激が少なくなって、はいはい、やっぱ認知機能低下が起こって、うん、まあ、精神的不利も引き起こす、うん、はい、可能性があります。うん、なので、まあ、まずはその筋力を落とさないようにするってことが、まあ、大事かなと。
筋力低下をしないようにということですね。うん、はいはい、
また、これ、国際的な、ものですけど、まあ、2017年に報告されたの、うん、国際的なフレイルの、まあ、ガイドラインというのがあるんですが、うん、まあ、そこで、まあ、フレイル対策として、はい、まあ、まず適切な判定を行うこと、まあ、要するにフレイルかどうかという、まあ、この評価ですね、
評価をすると、
はい、まずはフレイルになっているかどうかということを判定すること、はいはいはい、運動としてレジスタンス運動、うんうん、まあ、これはいわゆる筋力トレーニングですね、
筋力トレーニング、
はい、うんうん、これを含む運動プログラムがまあ推奨されています、うんうん、あと、まあ、まあ、内科的な疾患が悪化しないように、うんうん、まあ、服薬コントロールとかですね、はいはい、まあ、その辺が強く推奨されています、うんうん、まあ、そういうガイドラインからも言われるように、まあ、やっぱり、この運動がやっぱ大事になっているのかなと思ってますね。また、まあ、まあテレビとか雑誌とかでもね、まあ、いろいろ言われてますし、まあ、運動の効果についての研究はもう数多く、うん、されています。まあ、高齢者に対する運動プラグの実施によって、まあ、この歩くスピードだったり、まあ、筋力などの、まあ、各種身体機能の、まあ、向上のみならず、はいはい、 まあ、この転倒するの予防だったりとか、この日常生活動作、まあ、例えば基本的にはこのトイレ行ったりする動作だとか、まあ、お風呂入ったりする動作とか、日常生活にかかる動作ですね、そちらの向上の効果まで、いろいろ数多く研究では示されています。
わかりました。そういったね、まあ、運動することによって、まあ、生活も改善していくと。
そうですね、これはもうまあね、皆さんもテレビとか、まあ、いわゆる言われているので、まあ、分かりきったことではあると思うんですけど、改めて、まあ、いろいろ、ね、まあ、実際にこの研究論文とかでもいろいろ言われていることが、まあ、多いですっていうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと休憩入りますね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519、0988562519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の色場をお送りします。フレイルのですね、お話で、まあ、重度化っていうのもあると思うんですけど、そういったのもお聞かせください。
そうですね、まあ、フレイルにからまた適切な介入することで、まあ、健康な状態に、まあ、戻れるっていう、こともあったんですけども、はいはい、やっぱり何もしないと、うん、今度どんどん重症化していく、可能性もあります。はいはい、特に、まあ、私は、まあ、普段、入院病棟で、まあ、仕事してますので、はいはい、やっぱこの入院っていうのも、まあ、すごいこのフレイルの重症化にはかなり関わってると思いますね。まあ、大体、まあ、まあ、病棟は高齢の入院患者さんを見るんですけども、まあ、お家で普段歩いてたとしてもやっぱり病院に来るとほとんど動かなくなるんですよ。
動かなくなる。なるほどね。
まあ、そもそも、まあ、まあ、お家と家事とかね、いろいろやることがあったりするんですけども、はいはい、まあ、そんなのする必要もなくなるので、ほとんど、まあ、ベッドの上で、まあ、座ってるか、まあ、寝ながら、まあ、テレビ見てる方とかも
ほぼ一日ベッドで過ごす感じ、
はい、多いですし、まあ、例えばじゃあこの方にじゃあ運動したいって意欲があったとしても、はいはい、結構まあ、病院って変わるかもしれませんけど、まあ、制限されることも多いんですよ。例えば何か、まあね、検討の危険性があるから
とか、危ないから歩かないでとか、はい、
リハビリに評価した後にやってねとか、まあ、そもそも何かしらご病気してきてるわけなので、まあ、何かその、病状が悪化しないようにちょっと運動を控えてねとか、リハビリの人と一緒にやってねとか、はいはい、っていうことになって、結構運動自体も動けるんだけど制限されてしまう結構多くて、ほとんど、まあ、動いてない状態なんですよね。なのでそれによる、まあ、能力障害っていうのも実際起こる可能性が、すごいあります。
なるほど。
それの予防も、まあ、もちろん運動が、まあ、1日20分ぐらい運動するとそれも防げますよっていう、まあ、
20分の、はい、
まあ、運動プログラムですね。まあ、まあ、リハビリとしての運動だと思うんですけども、はいはいはい、まあ、そういうのを加えることで、まあ、この入院関連の、まあ、能力低下っていうのも、防ぐ、ことも可能性があると言われてますので、はいはい、まあ、まあ、そこもやっぱり運動がやっぱ大事なのかなとは思いますね。
20分って言ったらそんなに長い時間でもないので、まあ、1時間2時間ではない時間なので、それぐらい、ね、運動ができれば本当にいいかなと思いますよね。
ただやっぱりでもやっぱり一番入院しないようにすることが大事かなと思いますので、ね、まあ、まあフレイルの方に限らずですね、やっぱりこの、まあ、日常的なこの
普段から、
生活習慣ですよね。まあ、睡眠、食事、まあ、適度な運動、まあ、基本、まあ、それがやっぱできてない方が、まあ、病状がどんどん悪化していくかなと思いますので、まあ、それを、まあ、やるというのは、まあ、確かに難しいんではあるんですけども、まあ、そういうのをやっぱ心がけて、まあ、いかに健康に、過ごしていくかということが、まあ、大事かなと思いますね。
あと他にもありますか？
そうですね、あと、まあ、まあ、いろいろ、まあ、いろいろ今 ったんですけど、まあ、実際にどんな運動が、まあ、いいのかといいますと、うん、まあ、先ほどあの、まあ、国際ガイドラインにあったように、まあ、このレジスタンス運動、
はい、
まあ、いわゆる筋力トレーニングですね、うんうん、まあ、これがやっぱりあの、まあ、筋力や歩行速度の改善に有効であったとされてますので、うんうんうん、やっぱり筋トレですね、はい、まあ、これをやっぱり加えていただくというのがいいかなと思います、うんうん、まあ、特にまあおすすめはやっぱりスクワットですね、うんうん、あの、まあ、筋力低下はやっぱりこの上肢ですか、この、はいはい、この手というよりもこの足の方の筋力に、まあ、著名に、起こりやすいっていう、
足はなんかすぐ衰えるって、
そうですね、
上半身はあまり衰えないけど、
まあ、これの詳しい内容はまたあのフレイルの、まあ、後で紹介します動画の方で、はいはい、まあ、原口先生が説明してくれてますので、まあ、そういう研究論文とかもありますので、うんうん、実際 の、 あのなんか画像とかもありますから、やっぱり足のがすごい細くなっていきやすいっていうのがあります。例えば足の筋力をつけるためにこのスクワットとか、うんうんうん、もしくはこの、まあ、椅子からの立ち上がりですね、
うん、
はい、あのがこの、まあ、やっぱり足の太い腿に、
まあ、椅子で何回か、
そうですね、
10回やるとか、はい、立ち上がる前に10回やるとか、そんな感じですかね、普段。
あ、でも立って座って立って座ってっていうんでとかを
何回か繰り返して、まあ、はい、
まあ、これがまあこの太ももとかの、うんうん、一番筋、足のですね、筋力がいっぱい、はいはい、筋力がいっぱいついてるところに、使いますので、そういう運動がまあおすすめかなと思ってます。
まあ、座りながらできる運動とか、
そうですね、
やったりとか、
もちろん、まあ、フレイルになってる、なってる方でもありますので、まあ、もちろん、うん、あのやり方とかね、負荷量はまたちょっと、気をつけないといけないかなと思います、うんうん、まあ、その辺はまたちょっと、ね、後ほどとご説明したいと思うんですけども、はいはい、あとはまた転倒とか、うんうん、先ほど言ったの日常生活動作、
はいはい、
このトイレだったりお風呂だったりとか、うんうんうん、この複合的なこの能力向上にはですね、やっぱり筋トレだけじゃなくて、うんうんうん、まあ、いくつかやっぱり運動を組み合わせた方がいいとも言われています
。筋トレだけではなくて、
はい、うんうん、なのでこの筋トレプラス例えばウォーキングだとか、
ウォーキングとか、
はい、うんうん、あとはこのバランスの運動ですね、うんうん、片足立ちとか、
はいはいはい、
そういう運動も一緒に、組み合わせることで、こういう転倒とか出る予防も、うんうん、日常生活動作の予防も、できると言われていますね、うん
うん、はいはい、はい、ちょっとだけ休憩入れますね、
はい、
はい、少しだけ時間、まあ、少しだけというかあんまり時間ないんだけどさ、
そうですね、ちょっと
最後少し何かあれば、
はい、ちょっと先ほど言った運動の注意点なんですけども、やっぱり、人によってやっぱり負荷量が違うと思うんですね、はいはい、テレビで例えばこの運動10回してくださいっても、うん、その、ムキムキのやっている方とまた、はいはいはい、実際やる方と違いますので、うん、やっぱり先ほどのスクワットとかも言ったんですけども、やっぱり痛みがまずは出ないことですね、
うん、
で毎日続けられる負荷量にするってことが大事だと思います。
その時一気にやるんじゃなくて
でやり方もやっぱり人それぞれ違ってもいいと思いますよね。しっかり深く曲げてスクワットする方法もあれば、はいはい、やっぱりちょっとだけ膝曲げて、
うん、はいはい、
でそれで回数を増やせば、うん、それなりにまた筋肉に負担かかりますので、まあ、しっかり曲げて10回やるんじゃなくて、まあ、小さく曲げてでもいいから、まあ、
少しでも、
はい、20回30回と回数を増やせば、うん、まあ、それにも負荷かかりますので、はいはい、うん、特に、まあ、今回フレイルっていうことの方を対象にしてますので、うん、まあ、そういうしっかり1回1回の負荷をかけるというよりも低負荷で、高頻度の、
はいはいはい、で継続していくと、
運動の方が、まあ、安全にしやすいのかなと思いますね、
うんうんうん、なるほど、
まあ、大体週に3回ぐらいの、は
い、うん、
は確実に続けていただくと効果が出やすいと思います、
うん、毎日じゃなくてもいいわけですね、
はい、うん、まあ、ただ毎日できるのは毎日した方がいいと思います、うん、ちゃんと運動してやる時間は、まあ、そういうのが、2、3回やると、まあ、効果出やすいよと言われてますけども、う
ん、はいはいはい、
ただなかなか継続っていうのがやっぱり難しいですね。
続けるのがね、難しい、
はい、なので、まあ、継続しないとやっぱりまたどんどん衰えていきますので、まあ、ずっと続けれるような運動ですね、うん、なので、まあ、日常生活に組み込んでするのがいいと思います、まあ、いい例と春口さんが紹介してましたけど、はいはい、歯磨きながらスクワットとか、うん、まあ、そういうのもいいと思いますし、
はいはい、
あとはやっぱ誰かとやることですね。一人ではなかなか続かないです。
仲間と一緒に、
はい、入院患者さんもこれ間違ってやってねって言っても次持ってきた時にできたって聞いたらいや、やっぱり最初はやったんだけどねなかなかできなかったさっていう人が多いので、やっぱり一人はなかなか弱いです。やっぱり一人の意思で仲が難しいので、やっぱり誰かとやったりとか、
は
い、なかなかねこのコロナ禍で難しいとは思うんですけど、まあ、例えば身近な家族でも、はいはい、夫婦でやるとか、うんうん、子供たちと一緒にやるとか、そういうのも
いい、ね、
はい、いいのかなと思いますので、はい、そういうのをやりながら、まあ、運動を継続してほしいなと思いますね。
わかりました。ちょっとねごめんなさい、時間ももうなくなってしまいましたので、はいはい、今日ね中部共同病院の理学療法士の法安さんを招いてですね、フレイルの運動についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。